こんにちは。それでは御言葉に心を向けたいと思いますが、今日は新約聖書のマルコの福音書の第14章、マルコの福音書の第14章の53から72、ちょっと長いので私の方で飛び読みをさせていただきます。マルコの福音書の14章の53から72、飛び読みをいたします。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。飛んで60節。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に座すみ出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。飛んで66節。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない、見当もつかないと言って出口の方へと出ていった。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、またこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていったその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。受難週に入りました。一週間を私たちは振り返りつつ歩もうとしておりますけれども、日曜日にエルサレムに入居されたイエス様、そして月曜日に宮清め、火曜日には教えと、また論争、水曜日の日にはベタニアに一旦退かれ、そして最後の晩、木曜日に最後の晩餐をし、ゲッセマネで祈り、金曜日十字架にかかられ、そして次の日曜日、イエス様は蘇られる。イースターを私たちは迎えます。地図まで送ってください。今日はこの中から、カヤパの裁判に心を向けたいと思うのであります。イエス様が、この辺にシオンの丘にカヤパの官邸があったと言われております。でその近くに、最後の晩餐をしたところもあるというふうに言われておりますが、この24と書かれたあたりでお食事をして、そしてずっとこのあたりに来てゲッセマネでお祈りをしたイエス様が捕らえられて、またカヤパの官邸に来、そしてここにアントニオ要塞という39と書かれたところにあるんですけれども、ピラトのところへ行き、そこからこのヘロデの宮殿に行き、またピラトのもとに行って、そして死刑が確定し、 このバザールの市街地を通って門から出たすぐそこにゴルゴダの丘がありました。今日はこのカヤパの裁判に心を向けたいと思うのですが、今日の題を2つの裁判というふうに付けさせていただきました。一つは言うまでもありません、イエス様の裁判であります。二つ目はペテロに対する裁判。これ別に本当の裁判ではありませんが、比較をする意味で裁判とさせていただきました。イエス様の裁判もこれは不当な裁判であり、イエス様を十字架につけるための裁判をここで行われました。訴えられているのはイエス様、そしてもう片方はペテロです。裁判のあった場所はイエス様はカヤパの官邸の地下牢で、行われました。そしてペテロはカヤパの官邸の中庭で行われました。そしてそこでどのような裁判が行われたか、最終的にあなたは褒むべき方の子キリストかという問いかけ、それに対してイエス様は私はそれですというふうにお答えになりました。ペテロは中庭で女中にあなたはあのイエスの仲間でしょうというふうに言われました。その時に私は知らない、誓って私は知らないとイエス様を知らないと彼は3度否んだのであります。この裁判でイエス様は真実のみを堂々と語られました。十字架に向かうための力強い歩みをここから始めるのであります。反対にペテロは偽証を重ね、数時間前と打って変わって自分の弱さをここで露呈するのであります。このイエス様とペテロの差はどこから生まれてきたのでしょうか。これはおそらくゲッセマネにあるのではないでしょうか。ここでイエス様とペテロはゲッセマネにおいて180度変えられて、そしてこの裁判へと臨みました。それまでのペテロの姿、最後の晩餐の席に遡りますと、ペテロはいつも強がっておりました。イエス様は弟子たちに言われます。あなた方は皆つまずきます。私が羊を打つ、すると羊はチリチリになると書いてあるからです。私は小さい時、羊の毛を刈るとチリチリしてるのはここから来てるのかと小さい頃思ったんですけれども、そうではなくて、神様がイエス様を打つ、十字架にかかると弟子たちはみんなチリチリに散ってしまうと言われていました。このようにイエス様の計画を受けても全く変わらないペテロ、そしてさらにペテロは力を込めて言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。これはペテロだけではない、他の弟子たちもそのように言いました。ペテロの根拠のない強さなのでしょうか、いつでも強がる、そのような姿がありました。それが一転してカヤパの皇帝の中庭で正反対の言葉を、何を言っているのかわからない、そんな人見当もつかないとイエス様のことを言ったのであります。一方でイエス様は、ゲッセマネのイエス様はそこで祈りを通して、これから始まります十字架への最終的な道へと向かうために力を得て、そして祈られたのであります。イエス様の祈りの中心は、アバ父よ、お父さん、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこれを私から取り除けてください、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。 この時ルカは、ルカの福音書の中でイエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちたという表現をしておりますが、エルサレムの気候というのは昼間暖かくても夜になるとぐっと気温が下がってきます。ですから昼間こう薄着をしていても夜になると着込まなければならない、そのような気候の中でしたから汗をかくということはまずないと思うのですけれども、おそらくこれは本当に地の雫のようにイエス様が流された汗、どれほどこの汗から私たちはイエス様が苦しまれたのかということを見ることができますけれども、どれだけ苦しまれたのか、それは想像だけであって本当の苦しみを私たちは知ることはできませんけれども、イエス様はそのように杯を取り除けてほしいという願うほどに辛い中をこの場所で通られたのであります。十字架の肉体的な苦痛、そしてただ十字架にかかるだけではない、これが神の怒りを一身に受ける、そのような苦しみである。その時にペテロの顔が浮かんだでしょうか、ユダの顔が浮かんだでしょうか、あるいは罵倒する民衆の顔が浮かんだでしょうか。本当にそのように唾をし罵るような者たちのためにイエス様は十字架にかかってくださった。ヘブル書の中にキリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学びとあります。苦しみを通し人の弱さをここでイエス様は一心に経験なさってくださったのであります。そして今から来るこの十字架をどのようにして追うのかとに祈らなければならない状況に置かれていました。人としての苦しみ、もがき、そして祈り、自分の弱さをことごとくここで神様に知っていただいたのであります。アバ父よと、お父さん、どうかこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください、父の願い、父の心と同じになることができるようにとイエス様は願われたのであります。人間的に逃げ出したいこともあるかもしれませんけれども、しかし父なる神様の御心を自分の御心としてここから歩み出すための恵みが必要だったのであります。父と子が思いを一つにするための祈り、そのためには自分の弱さに神様の恵みを十分に注いでいただくことが必要でありました。人として苦しみ、そして弱さを知り、そこに何が一番必要なのか、そこには神様の恵み、憐れみ、それ以外にありません。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですとありますように、こうしてイエス様もこのゲッセマネにおいて神様の救いのご計画に全面的に従うための力をいただいたのであります。ゲッセマネの祈りとは神様と心を一つとする祈り、神様の思いと私の思い、神様の思いとイエス様ご自身の思いが一つとなる、そしてシンクロされると言いましょうか、一つとなって、そして御業がなされていく、そのための力を得るための祈りがこのゲッセマネでされたのであります。ペテロはイエス様の警告を聞き流しました。自分の弱さ、 足りなさに目を向けようとすることはありませんでした。イエス様と心を一つにしようという思いもこの中からは伺えないのではないでしょうか。子犬のお使いと私よく言われるんですけれども、言われたものしか買ってこないこれを買ってきてって言ったらもう本当にそれだけ買ってすぐ帰ってくる、これをしてって言うとそれだけしてすぐ帰ってくる、でもその中にはこれをしたらこれもしなきゃっていう付属するものもあるんですけれども、これをしてって言われたらそれをして帰ってくる、そんなものであります。それに似てるのかもしれませんが、ついてきなさい、イエス様についてきなさいと言われた弟子たち、はいと言ってついていきます。ここにいなさい、座っていなさいと言われた弟子たち、ゲッセマネに共に来てそこに座ったことでしょう。目を覚ましていなさい、最初は覚ましていたかもしれません。しかし彼らはここで眠り込んでしまいました。イエス様の苦しみにちょっと無関心ではなさすぎたでしょうか。本当にすぐ目の前でイエス様が祈り苦しみ汗を血のように流しておられたにもかかわらず、そこにいなさい、はい、眠らないでいなさい、はい、と言いつつ眠ってしまった弟子たち。実はイエス様はこの時一緒に弟子たちには祈ってほしかったのであります。この苦しみを共に祈ってほしいという思いがイエス様の中にはありましたが、彼らはそれでも祈ることなく眠り込んでしまった弟子でありながらイエス様の思いを知ることなく、ペテロは無関心でいたのでしょうか。無関心さがその眠りをさらに盛り立ててしまったのでしょうか。変な例で申し訳ないんですけれども、私は、小さい頃は教会はあんまり好きではありませんでした。親に連れられて教会に来た方であります。ですから疲れてるな、今日はなんか気分が乗らないなっていうと、教会に来ても上の空で何のために教会に来ているのか、ここに来て何をこうイエス様から神様から伝えていただけるのか、そんなことはもうこれっぽっちも考えずに、ただその場所にいればいい、参加することに意義があるなんてもんではなくてですね、そこにいればいいという、ただそれだけで若い頃教会に来ておりました。そうすると眠くなってくるんです。とっても眠くなってきて、そして眠るんですけれども、親が小さい時は隣にいました。ツンツンとつついて、眠っちゃダメだ、起きなさいって言っていつでも怒られておりました。唯一目をつぶっていられる時間、それはいつか分かりますでしょうか。お祈りをする時であります。お祈りをする時間だけは誰にも文句を言われずに目をつぶっていられる、私はそのお祈りの時間やっと来たと思って、そして目をつぶって いかにもお祈りをしているように頭をこう垂れて、そして居眠りに没頭しておりました。昔のお祈り、この教会もそうですけれども、司会者の方は年頃に牧者以上にお祈りをしてくださるので、その祈りの時間は本当に長く、また疲労の時代の先生は牧者高等が10分15分じゃ終わらない、時には20分ぐらい祈られたんじゃないかなという時もありました。そういう時には20分間ずっと寝て、そして目を覚ます、そのようなものでありました。ゲッセマネにおいて弟子たちはイエス様を目の前にしても眠りこけてしまった、とにそれはイエス様に対する思いが欠けていたのではないでしょうか。私たちは大切なものを目の前にしていても、そこに心がなければそれに従うことはできません。そのことをどうに悔い改めて、そこの弱さを神様に補っていただく、そのようにならなければ先へは進めないのであります。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。 心は燃えていても肉体は弱いのです。私は心も肉体も弱くて、すぐに誘惑に陥ってしまいます。イエス様はご自身をもってゲッセマネでその弱さを体験してくださり、そしてそこに神様の恵みを注いでいただき、強められる、そのような模範を示してくださいました。最後に3つでまとめさせていただきます。いつでも私たちもこのゲッセマネの祈り、イエス様が人として経験された模範を、このゲッセマネの祈りを忘れないでいかなければなりません。肉体も心も弱い私たちは、その弱さを認めて、そこに神様の恵みを注いでいただく、注ぎ続けなければ私たちは力を得ることはできません。いつでも私たちは自分の弱さを認めて、このゲッセマネの祈りを自分の祈りとして捧げたいと願うことであります。二つ目は、イエス様は私たちにも祈ってくれと、その祈りの援護をいつでもしておられるのです。イエス様が祈っておられるけれども、弟子たちはそこで居眠りをしてしまった。そしてイエス様が祈られたその後に、天使がイエス様を力づけたと他の場所に書かれておりますように、そのような助けがそこでも必要でありました。私たちはいつでも今でも大祭司として、私のために取りなしの祈りをしてくださるイエス様の援護の祈りを共にさせていただきたいと願うことであります。そして最後に、私たちはいつでも信仰を告白したいと願うことであります。この二つの裁判、あなたは神の子キリストかと言われたときに、イエス様は堂々と、そうだと、私はそれだと証しをされ、そして十字架へと向かいました。私たちもイエス様をどなたと心得るかと言われたときに、神の子キリストであると、この方こそ誠の神だと、人々の前で心から証しをするお互いとさせていただきたいと思うのであります。そしてペテロにされた質問、あなたはあの方を知っているのかという問い、あるいは言い換えるならば、あなたもキリスト者か、あなたもクリスチャンなのかという問いかけに対して、心からそうだと胸を張って人々の前に証しをするものでありたいと願うことであります。この一週間、私たちはイエス様の苦しみを心に留めつつ、ゲッセマネで祈られたように、私たちの弱さを知らないお方ではない神様に信頼を置いて、その弱さにいつでも恵みを注ぎ、力を注いでくださることを信じて、一周を歩みたいと願うことであります。そして私たちが外に出て、多くの方々の前でイエス様を証しし、自分を証ししていくお互いとさせていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週に入りました。イエス様の十字架への道を私たちはたどりつつ、なおもその模範に従って歩むことができますように、弱い私たち一人一人を今日も支えてくださいますようにお願いいたします。本当に弱さを覚える私たちであります。どうかその弱さにあなたが恵みを添えてくださり、私たちをあなたの身思いと同じ身思いを持って歩むものとして励ましてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たち一人一人を今日も支えてくださり、この受難週をともに歩むことを許してくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。